こんにちは。趣味を何でもむしゃむしゃ、DJ 石川です。むしゃむしゃラジオでは、毎回ゲストをお招きして趣味のお話を聞いています。新しい趣味の入り口を知ることで、日々の解像度がちょっとだけ上がる番組です。皆さんは、趣味がうまくいかないなって思った時、どれぐらいその趣味を諦めずに続けられますか？ものにもよると思いますけど、やっぱり趣味って、うまくなりたいとか、ちょっとでも上手になりたいとかって思うものですよね。本業じゃなかったりするから、かけられる時間にも限りがあったりするんですけれども、壁を越えるまでにどれだけの時間を費やせますか？今日お話を伺った方は、かなり長いことその趣味にチャレンジしている方でございます。というわけで、本日もいただきましょう。DJ 石川のむしゃむしゃラジオ。早速ゲストをお呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。
こんにちは、鹿児島の伊達店牧島です。
鹿児島の伊達店牧島さんって何者ですか？
いやー、まあ走るのが早いだけで、まあ勝手に伊達店を名乗ってるんですけど、あんまり意味はないんですよね。
早いんですね。で、鹿児島のご出身。
はい。
ってことは今日お話しいただく話は走ることとかに関してなんですかね。牧島さんの趣味は何ですか？
はい、趣味は3つありまして、
はい、
造形と、
うん、
イラスト、
うん、
それと玩具収集と研究をやってます。
わー、4つじゃないですか。
あれ？この玩具収集と研究が一緒なんです。
はい、じゃあ足が速いのは関係ないんですね。
全く関係ないですね。言いたいだけです。
ちょっと待って、造形とイラスト、なんかすごいクリエイティブな趣味な感じがするんですけれども、この今おっしゃっていただいた3つないし4つは1つくくれたりするものなんですか、それとも全然バラバラの3つなんですか？
ああ、全然バラバラですね。パッケージとか書くときだったらそれは玩具にも影響するんでしょうけど、もうほとんど別と思っていいです。
じゃあ順番に聞いていこうかな。造形って何ですか？何を作るんですか？
はい、造形はですね、いろんなものを作ります。もう頼まれても自分で考えても、これが欲しいと思ったものを全部作っちゃうんですけど、まあ主に今やってるのは、仮面ライダーってあるじゃないですか。
はいはい。
仮面ライダーのコスプレ、
うん、
まあ要するに着る着ぐるみの側みたいなものですね。こちらの方を主に作ってます。
うんうん。仮面ライダーのコスプレって、他のなんかいわゆるコスプレイヤーさんがコスプレをするイメージの髪の毛のウィッグとかとはまたちょっと違う、ヘルメットとかね、そういうのが必要ですもんね。
そうですね。
うん。あの仮面ライダーの顔とかが作れる人なんですか？
そうなります。
いや、先ほど X の DM で写真を見せてもらったんですけど、本物のその仮面ライダーの収録をしている方の仮面を持ってるって言われても全く疑わないぐらいのクオリティで作られてますよね。
ありがとうございます。まあよく言われるんですよね、これ自分で作れるはずがないっていうふうにやっぱり言う人もいますし、
はい、
で中にはもう本当に普通に見て喜んでいただけるお子様たちもいますし、
うん、
もう本当に感想はそれぞれですけど、やっぱりもう僕もそこら辺はネットの方で作り方を一から紹介してるので、
はい、
間違いなく自分が作ってますよっていうのをこうやって紹介できることが今ありがたいですね。
いやー、すごいな。あの仮面ライダーの仮面を作れるっていうのはもうそれこそ仮面ライダーに対する愛があってこそだと思いますし、あのクオリティはもうさすがに愛があるとどの人が見ても言えると思うんですけど、関係者ではないんですよね。
ああ、そうですね、あくまで趣味でということで、う
ん、ってことは仮面ライダーの作品とかを見て、こう角度とかいろいろ見てあれを作ってるってことですか？
そうなんですよ。昔はあの絵本とか、
うん、
テレビの画面を写真に撮ったり、
はい、
写真が まだ現像とかをしないといけなかった時はテレビ画面の仮面ライダーのマスクや体のラインとかを全部絵に描いて、
うん、
4面図を起こして、うん、そっから作るみたいな感じですね。
ちょっと何ですか、もう特殊能力すぎませんか？
あ、いえいえ、多分やれば誰でもできる。
嘘すごい。僕も仮面ライダー好きですけど、仮面を作ってみようって思ったことはないんですけど、 牧島さんがその仮面を作ってみようと思った経緯って何かあったんですか？それこそデジタルカメラとかよりも前の時代から作ってるわけですよね。
そうですね。
やっぱりその変身願望みたいなものがあって。
ああそうですね。ですね、小学校の頃ぐらいから作ってるんですけど、
うん、
小学校上級生になった時に見よう見まねでマスクを作ってたんですよ。
はい、
ところが粘土で作るので、学校のあの授業の残りとかの粘土で作るので、
うんうん、
かぶれないんですよ。中までもうみっちり粘土が詰まってますから、
はい、うん、空洞になってないですね。
ですです、うん、で紙とか糊をつけて作っていくと軽くてかぶれるんだけど形がもう全然思うようにならないんですよ、
うん、
そこでたまたま本屋で出会った一冊の本があったんです、
うん、はい、
その本がですね3000円ぐらいする高い仮面ライダーの特集本で、
うんうん、
まあ当然子供には手が出ないんですよ、
はい、
まあ仲のいい本屋さんだったんでちょっと立ち読みをさせてもらって、
うん、
まあ夢中になりました。その時に仮面ライダーのマスクの作り方が載ってたんですよ。
へえ、
びっくりして。
教科書みたいになったものがあるんですね。
そうなんですよ、
うん、
でこれが欲しくて欲しくてたまらないと、
はい、
お年玉とかを貯めてやっと買ったんですね、
うんうん、
見ているとやっぱりまあ子供では手に入らない材料とかが多いんですよ、
はい、
小学生ですから特にお金もないし、
うんうん、
まあ自分がマスクを作り始めたきっかけっていうのも、
うん、
元々はおもちゃとか、好きだったんですけど、
うん、
全然買ってもらえない家庭だったんですよ、
うん、
父親が職人かたぎで、
はい、
でまあないものは自分で作るか、
うん、
死ぬ気で手に入れろと、うん、親は何もしてやらないぞと、
うん、
いうふうに育てられたので、まあ鉄腕アトムとかのおもちゃもみんな周り持ってて、
うん、
でも自分はそういうのを買えないし持ってないので、うん、紙で人形を作るっていうことからギミックを入れてお尻から機関銃が出るとか、
はい、
全部始めたのが初めだったので、うん、まあまあゼロからの出発は同じだろうと思って、
わーすごい。
でその本を読んでいったら、
うん、
FRP というプラスチックについて書いてあるんですね。仮面ライダーの外側ってだいたいラテックスっていうゴムか、
うん、
まあその FRP っていう強化プラスチック、
はい、
で作ってあるのがまあ主だったんですよ、その時代は。今もういろんな複合素材があるんですけど、うん、
はい、
昔はもうだいたいその2種類ぐらいがほとんどで、
うん、
でまずこの FRP っていうのがマスクの素材としてとても有用っていうのが分かったので、まずこれを作りたいと、
はい、
FRP とは何ぞやと思ってたんですよ、
うん、はい、
でまあ読み進めていくと、
うん、
粘土原型を作って、
うん、
石膏で型を取って、
はい、
そこに FRP というものを流し込んで、
うんうん、
そっから複製していくっていうふうに書いてあって、あ、そういうものなんだと。
へー。
ところがこれが罠だったんですよ。
罠なんですね。
罠だったんですよ、
うん、
というのも FRP っていうのは複合素材なので、
はい、
流し込むって言われてもまあほぼ間違いなんですよ、
うんうん、
これに気づくまでに6年かかったんですね。
すごい。そんなに挑戦し続けた。
そうなんですよ。高校生ぐらいになって、
うん、
やっとこの本が間違いだと、
うん、
気がついたんですね。まあそれまでは中学生高校生時代まで町の繁華街にその材料を探しに行ったりするんですけども、はい、全然これが本が書いた人も多分よく分かってないからそう書いたんだろうなっていう感じで端折られてて、
はい、
非常に材料を集めるのに苦労したり、もう間違いを正すのにも6年かかったわけです。
いやーすごい。作っていることもすごいんですけど、諦めなかったことがすごいですね。
いやーもう苦労しました。もう最初は FRP っていうものがポリウレタンとガラス繊維と、
うん
あと硬化剤でできてるんですけれども、
うん、
まあ本には FRP を流し込むとしか書いてないので、
うん、
あなるほどと。じゃあまずまあ粘土原型はできてるから、
うん、
石膏で型を取ろうと、
はい、
でこれも学校の教材の残りとか先生にもらってきて、
うん、
型を作るわけです、
はい、
型を作ったら当然この FRP を流し込みたいんですが、まあ当然材料なんて持ってないし見たこともないわけです、
うん、
でまあ近くのプラモ屋さんとか塗料屋さんとかそういうところに聞きに行くんですね、
うん、
ところがまあわからないと、聞いたこともないからっていう ことだったんですけど、まあ繁華街とかに歩いて行って、うん、大きな塗料屋さんとかに行くと、
はい、
あれは塗るものだって言うんですよ、
うんうんうん、
塗るものであって流し込むもんじゃないよって言われて、うん、こっちはあの本を信じてますから、だって賛成するんですよ、うんうん、
はい、
もう子供にとってはバイブルなわけですよ、
うん、そうですよね、そこに書いてあるのが間違えてるはずないって思いますよね。
そうなんですよ、うん、でまあ塗料屋さんに言われて船着き場に行ってみなさいと、
うん、
船着き場に行けば FRP を使ってるからそれを見せてもらえなさいと、
うん、
まあ当然バス代とかも節約していざ何かあったらすぐ材料買えるようにお金を取っとくわけじゃないですか、
うんうん、
で船着き場に歩いていくと、
はい、
で歩いていったら、まあ、確かにボート修理をしてる人がいたんですね、
うん、
でまあ聞いてみたら FRP は今ちょうど使ってるよと、
はい、
で見せてもらったら塗ってるんですね、やっぱり、
うん、
あーなるほどなーと思って、ででも流し込むって本には書いてあるぞ、おかしいなと思って一旦家に帰るわけですよ、
うん、
そしたらですね、風呂場が昔、
うん、
風呂桶が昔は FRP だったんですよ。
へー、あのケロヨンみたいなやつですか？
あーそうですそうです、うん、ところがですね、昔の FRP っていうか、まあ、FRP ってもともと工技の強化プラスチックなのでいろんな意味合いがあるんですよ、
うんうん、
風呂場で使われてる FRP っていうのは昔のあのトタン屋根みたいな、
うん、
あの繊維の入ったプラスチックも FRP と呼ぶので、
はい、
別の FRP だったんですよ。
あーそっか、その FRP という略語が違うものだったってことですか？同じものだけど別種類があるみたいなこと？
まあ全く抗議の意味で、
うん、
強化繊維プラスチックなので、
はい、
繊維が入ってるプラスチックだったら何でも FRP って呼ばれるんですよ。
あー意味合いが広かったんですね、 FRP、
そうなんです。
FRP がこれっていう固有名詞というよりはもうジャンルの名前だったんですね。
そうです、
で
風呂場でたまたま自分家の風呂が FRP と書いてある、
うん、
あじゃあこれどう見ても型に流し込んで作ってるだろうから、
うん、
まあ FRP っていうのは船着き場で作ってるのとは別だと、
うんうん、
解釈しちゃったんですよ。
なるほど、
いろいろな、まあ、情報を得て、うん、だんだんだんだん6年経つうちに、
うん、
いやこれは本の方が間違ってるなと、
うんうん、
いろんなことに気づいて結局船着き場で使ってた FRP を塗ってる状態が、
うん、
その本でいう FRP を流し込むと、
はい、
いうことだと気づいたんですよ。
あーそこに戻ってくるんですね。
そうなんです。
すごい、やそこまでもやっぱり諦めないのがすごいですって。
いやー苦労しました、
うん、プロジェクト X みたいですもん今ここまで
そう言っていただけると苦労が報われますまあそこからは快進撃ですよ、
うん、
ただやっぱり今みたいにネットというものがないので、
はい、
やっぱり試行錯誤が変わらなくて、
うん、
で高校生になってから行きつけの画材屋さんで透明樹脂を扱うようになってて、
はい、
透明樹脂も買ってライダーの目を透明にして本物にどんどん近づけていくと、うん、
はい、
で使ってる材料はもう撮影用の仮面ライダーの衣装と全く同じものなので、
うん、
ラテックスというゴムも使うようになって、
はい、
どんどんどんどん完成度が上がっていったんです。
すごい、なるほど、それで今そこまでのクオリティができるわけですね。元々の原型はやっぱり作品を見て、雑誌だったりとか仮面ライダーの本を見てご自身で造形を作られてるわけですよね、原型は。
そうです。
見てそれが作れるっていうのがまたすごいですしね。
あーいやいや、もう慣れというか
すげえ下世話なことにを聞くことになってしまうかもしれないんですけど、仮面ライダーの仮面を一つ作るのって大体おいくらでどれぐらいの時間がかかるものなんですか？
あーそうですね、費用と時間があれば、
うん、
一つのマスクを完成品に持っていくまでに
1
ヶ月かかりますね。
1ヶ月かかる。
で仕事をしながらだとやっぱり時間が取れないので、
うん、
3ヶ月ぐらいかかったりしますね。値段の方もでしたっけ？
値段の方はもしお伺いしてもよければ。
値段の方はですねピンキリなんですけれども、いい材料を使えば、うん、多分マスク1個に最初の1個が12万かかるんですよ。最初の1個っていうのはなんでかっていうと、
うんうん、
まず原型を作るじゃないですか、
はい、
これ絶対必要ですよね、
うんうんうん、
で型を作るじゃないですか、
はい、
型のシリコンゴムがまた高いんですよ、
うん、
そっから、まあ、FRP を、
うん
まあ、流し込むというか貼り付けていってで作るので、
うん、
普通にあのマスクを1個作るだけだったら型にもう FRP を流し込むっていうか貼り付ける、うんうん、この作業をするだけでいいので、 もう FRP の材料だけで済むんですよ。多分3万あればできるんじゃないですかね、
うん、牧島さんはある種その量産体制ができているってことなんですね。
ああいえいえ、これは量産になってしまうんですよ。
うん、
型を1個作ってしまうとだいたい12個ぐらい抜けるんですね。
うんうん、
でまあまあ質によっては30ぐらい抜けるでしょうから、うん、どうしても1個だと撮影してる最中に自分たちであの趣味で撮影するじゃないですか、
はい、
色が剥がれたり、うん、破損したり、うん、そういったことがあるんですよ、
うん、
なのでまあそれをリカバーするためにやっぱ1回で 2,3 個は作っとくっていうのがまずあるんですね。
あ、そうなんですね。もうやってることはほぼ東映のチームが仮面ライダーを作るのと同じ工程を踏んでるんですね。
そうです、もう散々調べて材料も全部揃えて、今はもう科学的なあの平成仮面ライダーになってからいろいろと違うんでしょうけど、うん、昭和の方の仮面ライダーと全く同じ素材を使ってます。
すごい、庵野さんみたいだ
いや恐れ多いですよそれは。
そっか、本当に仮面ライダーがお好きなんですね。
そうですね、僕はもう仮面ライダーに憧れて仮面ライダーの格好をして、
うん、
みんなに喜んでもらって、うん、幼稚園保育園とかのボランティア活動をするっていうのもよくやってたので。
ヒーローですね本当に。
あ、とんでもない、僕なんかまだまだです。
もうそのヒーロー系で言うと特撮系で言うと仮面ライダー一択なんですか？スーパー戦隊だったりとか、ね、ウルトラマンとかもしくはアベンジャーズだったりとか、そっちはもうあまり興味がないというか、やりたいのは仮面ライダーっていう感じですか？
そうですね、まあ実際はアイアンマンとかも作ってますし、
うんうん、
戦隊のコスチュームみたいなのも作ってるんですよ、
うんうん、
なんですけど戦隊って布が多いので僕裁縫苦手なんですね。
あ、そこまでできて苦手なジャンルがあるんですね。そうなんだ、そういうもんなんだ。でもちょっとお話聞いてて3つの趣味あるじゃないですか、
はい、
造形だけで十分1本になるなって思ってるんですけど。
ああ、じゃあもう全然それで。
あ、いいですか、まあ、ちょっと、はい、ぜひ2回3回出てほしいんですけど。
ああ、その時はよろしくお願いします。
このまま造形の話をちょっと深く伺っていきたいなと思うんですが、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。でもすごいですね、その仮面ライダーを見てその形を作れるっていう、その 3D 処理ができる脳なんだなっていうのを思うんですけど、他にこの能力が役立つこともありそうですね。なんかあるんですか、そういう他の趣味以外のことで仮面ライダーの仮面を作っていたからかなって思うような、なんかメリットというか良かったなってことってあったりしますか？
ああ、ありますね。あの、うん、先ほど石川さんがおっしゃられたみたいに、
うん、
やっぱりあの物を立体的に捉えることができるようになってるみたいで、
うんうん、
あと色彩感覚も上がるんですよ、塗料とかを使うので、
うんうん、
で僕があのよく家族にも言ってるんですけど、とにかく背中に気をつけろと。
はい、
まああの車とかあるじゃないですか、
うん、
車とかが止まってたらそれに映ったりするものを見て、自分の背中に人がいないか、
うん、
なんか変なものが近づいてないかとかを、はい、まあ、必ず確認しなさいと、うん、あの外の窓ガラスとかでもそうです、
はい、
うん、でその時に家族がそのガラスに映ったものを見ても、
うん、
平面的に見えるらしいんですよね、まあ、聞いてる感じ、うん、多分平面に撮ってるなっていう感じがするんですけど、
うんうん、
誰がどれくらいの距離感でこっちに近づいてて何を持ってるのかがよくわからないと、
うん、
でまあそれは白い車だったり銀の車だったりしたら写りが悪いので、
うん、
それはわかるんですが、黒いもの、黒い車とかはっきり写るじゃないですか、
うんうん、
なんですけどそれでもやっぱりまあ感覚がつかめないというのがあるんですけれども、自分はやっぱりあのどれぐらいの距離でどういう色のものがどういう風に写り込んでるから、これはこう今車の車体がこれぐらいの角度だからこういう風に曲がっていて、
うん、
自分の目に映っているんだっていうのを脳で補正するんですよ、
うんうん、
まあ、おそらくなんですけど、自分のことでおそらくっていうのもちょっとあれなんですけど、やっぱりそれぐらいしか考えつかないんですが、はい、おそらくそれで 3D 的感覚が非常に役に立ってるみたいです、う
ん、本当どんどん牧島さん自体がヒーローっぽくなっていってますね。
とんでもない本当とんでもないです。
すごい、なるほどね。でもそうやって趣味がね、日常の中にもこう侵食してくる感じって面白いですよね。
そうですね、
もともとお好きな仮面ライダーはその昭和のね1号2号とかからスタートされてるんだと思うんですけど、
はい、
今も平成の仮面ライダーがあって、令和で今もねガッチャードとかやってますけど、その辺もご覧にはなってるんですか？
はい、もちろんです、うん、やっぱり物を作る上でも、うん、また自分たちでやっぱり俳優さんをご招待して、うん、イベントを開くこともありますので、
お、
その時にやっぱり見てないと失礼っていうのもあるんですが、やっぱり好きだからっていうのが大きくて、
うんうんうん、
で今回のガッチャードに至ってやっぱりヒロインが鹿児島出身ということで、
はい、リンゲちゃん鹿児島なんですね。
そうなんですよ、うん、もうそれがまた嬉しいじゃないですか。もうどんどん見ちゃいますね今でも
いやあの子めっちゃ若いんですよね。しかもね、
ですよ、しかもあの演技力ですよ、しっかりしてますよね、
うん、ね、すごい。そうか、いや僕も仮面ライダーは好きなんでこの話めっちゃ面白いです
同じ趣味ですね。
うん、牧島さんは仮面以外も作るんですか？ボディーパーツ、もしくはガッチャードとかで言うとその錬金術の指輪だったりとか、なんかそういう小物系とかもあったりするじゃないですか、
はい、
カードを入れる腕につけてるものだったりとか、
はい、
ああいうのとかにも造形は作っていったりするんですか？
そうですね、形のあるものは全て作れます。まあ、もちろん形のないものでも作れるって言ってもいいほど造形には精通してるつもりです、うん、例えば先ほどの指輪もそうですが、
はい、
やっぱりこうアイテム小物とか欲しいなって思うものあるじゃないですか、
はい、ありますね。
でも発売されるまで絶対時間かかるんですよ。
かかる、うん、
いやもうそれは我慢できないなと思ったらもうその時作っちゃいますね。
発売されてたら購入もされるんですか？
そうですね、おもちゃは集めてます。やっぱり仮面ライダーをやっているあのバンダイさん、
うんうん、
これらをやっぱり僕たちが買い支えていかないと、
はい、
番組が作れないっていうのもやっぱありますし。
オタクの鏡だ。
いやとんでもない、やっぱり世の中循環してますから、うんうん、これをやっぱり理解して応援していくっていうのが大事だなと思います。
素晴らしいですね。そっか、ガッチャードライバー変身ベルトの部分は、はい、作ろうと思えば作れるんですか？
まあ何でも作れます。
仮面は基本的には固定じゃないですか、
はい、
でガッチャードライバーとかって今のガッチャードはカードで2枚のカードを入れて変身するじゃないですか、
はい、
で2枚のカードを入れて両サイドを押すとこうカードが重なってっていう感じの変身の仕方ですけど、ああいうガチャガチャって動かすみたいな感じの機構みたいなものも作るんですか？
ええ、全然可能です。で、これをやっぱり作らないといけないっていうのは、
うん、
例えば変身ベルトはテレビで使っているものと、
うん、
実際おもちゃで売ってるものは大きさが違うことがまあまああるんですよ。
そうですね、まあ、メインはねおもちゃの方はお子さんたちが憧れてやるからちょっとキッズサイズになってたりとかするっていうのもありますしね。
そうなんですよ、使ってるカードもカード出すサイズだったりするんですが、
うんうん、
まあ撮影用だとちょっと大きめのトランプサイズだったりすることがあるので、まあ、先ほど聞かれたようにやっぱり仮面ライダーのボディも小物も全て作るので、
うん、
どうしてもそのテレビの大きさに合わせようと思ったら、
うん、
市販のものでは間に合わない時があるんですよ。なのでやっぱりそういう時はベルトの機構から何から考えてカードの大きさも自分で絵を描いて作ったりしますね、
はい、あ、そっか、じゃあカードも描いてるってことか。
そうですね、
すごすごい。
いやこれをやってる方意外と多いと思うんですよ。
ああそうなんですね、
ええ、
なるほど。すみません、僕が勝手に勘違いしてましたけど、もっともっとすごかった。
いやとんでもない、もうこれはあくまで趣味ですから、
うん、うん、それを作っているっていうのも結構じゃあ時間もかかるし、でもやってて楽しそうだなって思います。僕も好きだからなんとなくわかるんですけど。
そうですね、やっぱり趣味に没頭するっていうのは幸せな時間ですよね。
うん、そこまで作れる牧島さんに逆に今後こうできたらいいなとかこれしたいなみたいな感じのこととかってどういった目標が存在するものなんですか？
そうですね、もう全ての仮面ライダーを揃えたいとは思ってます。
はあ、すごいですね。それは場所も取りそうですけど、今その牧島さんが作ったことのある仮面ライダーっていうのは仮面ライダーで言うと何人分ぐらいあるんですか？
大体20人ちょっとです。
すごい。それはもう昭和平成と作ってるってことですか？
そうですね、昭和平成もう令和のやつも作ってるやつありますので。
あ、そうなんだ、すごい。
まあ、ただ発表に至らないものもあるので、
うんうん、
あくまでまあ大体20体ちょっとになりますね、
うん、すごいですね。もうそれは牧島さんのご自宅とかご自宅のガレージ的なところとかで保管されてるんですか？
そうですね、実家を使ってる時もありますけど、大体は僕はあのおもちゃ倉庫を7つ持ってまして。
すごい。
いえいえ、でそのやっぱり空きはあるんですよ。
うん、
なのでまあそこにポイポイっと入れてるっていう感じですね。
博物館じゃないですか、もう。
いやいやいや、そこまでは。ただ自分がネットを始めたのが4年前なんですが、
うん、
4年前にネットを始めるまでまあこういう自分のやってることが特殊で需要があるっていうのは思ってなかったですね。
い やーすごいな。そっか、それまではどちらかというとこう黙々とリアルでつながってる人と楽しんでるっていう感じだったんですね。
そうです、
いわゆる胃の中の蛙的なものが逆で働くパターンってあるんですね
そうだったみたいですね、うん、自分でもこんなにネットでいろいろ聞いてもらえるとは思ってなくて、
うん、すごいな、いやめちゃくちゃ見に行きたいです
いやもうぜひ来てください。もう VIP 対応ですよ。
触りたい。そのおもちゃサイズのものはバンダイさんから出てるおもちゃのものは触ったことあるんですけど、撮影で使われてるサイズってどんな感じなのかなとか、やっぱね平成とかも見てますけど、やっぱやってみたいというか変身ってあるじゃないですか。
そうですね、うん、
USB 挿してみたいし、コイン入れてみたいし、あーいいな、すごいな。
もうぜひその時もうこちらに来られた時に、
うん、
お時間あるようですが来ていってください
本当ですか、来ててももらえるんですか。いいです
よ全然
うわすごい憧れのやつ、
いや石川さんのお目にかなうといいんですが、
いや今もう写真拝見しただけで確実に叶いますよ。すごい。いや
まああれは写真の技術が多分撮った人の技術がいいんじゃないですかね
ここまで突き詰められるものなんだなっていうのはね、ちょっと写真拝見しただけでも思いましたね。すごい、
ありがとうございます、う
ん、ちょっとこの趣味の話をお伺いする上でいつも皆さんに伺ってるんですけど、僕も仮面ライダーは好きですけど作ってみようと思ったことはないんです。この造形、仮面ライダーの造形に関して、まあ、石川に少しちょっと作ってみなよって牧島さんが背中を押すとしたら僕に何をさせますか。
まずスケッチですね。スケッチをして、うん、形をとにかく頭に覚え込ませるんです、
うんうん、
僕があのネットで作り方をやっぱり公表してるんですけど、
はい、
まずはもう図面を描くことなんですよ、
うんうん、
図面を描いていくうちに最初は下手でもいいんです、
はい、
まず描いてみて、
うん、
このパーツがこの位置に来てここからここまでの線引きになってるから、ああなるほど後ろを描くときにこうなるから、絵で描くものと立体の嘘というか、うん、あの差異が頭で理解してくるんですよ、
うんうん、
なのでまず描くことですね。
いろんな角度で描くっていうことですね。
そうです、もう自分で分かんないところとかもう下手をすれば絵本を見ながらそれを模写してもいいです、
うんうん、
例えばもう斜めしかからのこう構図とかあるじゃないですか、
うんうん、
テレビではもう正面しか見えなくても、
はい、
まあ、ちょっとした書籍とかで見たら斜め下のポーズとかあると、
うんうん、
そういうところを描いていくんです、
はあ、手で描いて脳に覚え込ませて他の角度も描いてっていうので、だんだんだんだんその見てるだけじゃなくて手を動かすことによって頭の中で形が作られていくんですね。
そうなんです、それをすることによっていざじゃあ粘土で作ってみようと原型を始めようという時に、あここはこういうふうにつながってたのかっていうのを理解しながらできるんです、う
ん、ちゃんと本当に何年も何年もいろいろ試行錯誤した人だからめちゃくちゃ説得力がありますねそうなんですね、そうやってるんだ。まず本当に模写してみたいなって思いました。
ぜひやってみてください。やっぱり世界が変わりますよ、
うん、
物の見方が変わります。
はい、そうか、そうですね、なんとなく見てました。どっちかっていうとこうストーリーで楽しんでるタイプだったのかなと思います。
たまにあの仮面ライダー展とかあるじゃないですか、
うんうんうん、はい、うん、
仮面ライダー展とかに行ってやっぱり実物を見て、
うん、
やっぱりこう作っていけるっていうのはすごく勉強になるんですよ、
うん、
でただこれよく突っ込まれるんですけど、
はい、
大体の人ってまあ正面の写真を撮るじゃないですか、
うんうんうん、
で僕みたいに物を作る人間だと普段テレビで見られない、はい、絵本で見られない、
うん、
そういう角度から撮りたいっていうのがあって変な写真ばっかりになるんですよ脇を写してるとか、
うんうんうん、
顎下だけ写ってるとか、
うんうんうんうん、そうか、そういう違いが出てくるんですね。
そうですね、ここはよく突っ込まれますね、なんで正面撮らないのと
正面はもう見てるんだと、散々見てるから。めっちゃ面白いですね。3つの趣味を全部聞き切ることができないぐらいになったので、ちょっと近いうちに牧島さんは2回3回と出ていただきたいなと思ってるんですけど、いやだってイラストもめちゃくちゃ上手でしたし、写真見せていただいててプロの漫画家ですかっていうのだったし、収集の方もおもちゃの収集の方も本当に博物館ができるレベルのお話を聞けそうなので、ちょっとムシャラジにとってはこんなにお話を いろんな角度で聞ける人はちょっと話したくないので、ぜひまた来てください。
よろしくお願いします。リスナーの皆様と石川さんにこうお目にかなうようだったらいいんですが、なかなか趣味の範囲ですから、うまくいかなかった時は許してください。
いやいや、本当そうですね。趣味の範囲という言葉には本当にすごい膨大な数があるんだなって思いました。そうですよね、趣味ですもんね。まあ、趣味っていうジャンルの捉え方って本当に難しいし、そうか、ここまで行ってもやっぱり趣味っていう風になるし、面白いですね。
そうですね、
なんかすごく牧島さんが人生を趣味を楽しんでそうな方で、お話ししてて楽しかったです。
ありがとうございます。はい、こちらも本当に楽しかったです。
ありがとうございます。最後にもし牧島さん、その俳優さんを呼んでとかそういうことをおっしゃってたんで、どんなことをやってるのかも含めて告知などあればぜひお願いします。
僕が所属している鹿児島特撮研究会というグループがあるんですが、こちらの方では主に仮面ライダーの俳優さんたち、経験者の方々をお呼びしてイベントを開くようにしてます。毎年 2,3 回のペースでやってますので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらと思います。
すごい人来てるじゃないですか。だって1月には松田聡さんいらっしゃってますよね。
はい、
仮面ライダーナイトですね。
そうですね、やっぱり石川さんお詳しいですね。
いや、僕仮面ライダー龍騎めっちゃ好きでしたよ。
いいですよね。
井上さんが今度いらっしゃるんですね、8月3日に。
そうです。
すごいな。
いやー、ディケイドはやっぱり人気ですから、
はい、
井上さんも今は社長業をやってらっしゃって、
うん、
自分で特撮番組のジサリスというものを作ってるので、
はい、
もうこちらもですね、とても人気で話題なんですよ。
うんうん、
やっぱりそういった方が鹿児島、九州の端ですね、
はい、
こういったところにも来てくださるっていう、その心の懐の広さというか、
うん、
それに甘えてる感じですが、本当にもうファン冥利に尽きると思います。
いやー、お会いして近くでお話伺ってるんですね。いいな。
そうですね。
あ、歌手としきさんも来てる。
お優しい方でした、
アギト。すごい。いやー、めっちゃ面白そうです。8月3日に鹿児島ですね。
そうです。
うん、あ、写真とかも撮れるんですね。
写真もサインも自由にさせていただいてます。本当にもう俳優さんたちの器量に任せていただいて、
うんうん、
自分たちの好きなものとか、例えばおもちゃとかあるじゃないですか、うんうん、変身ベルトとか、
はい、
ああいうのを持ってってサインしてもらう人もやっぱいますね。
ああ、いいですね。そうか、そういうことができるのか。いや、すごいすごい趣味でございました。ありがとうございます。ぜひインスタですかね、鹿児島特撮研究会は。
そうですね、インスタとツイッターをやってます、
はい、
うんうん、X か。
はい、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもね、皆さんに見ていただければと思います。
よろしくお願いします。
楽しかった。ありがとうございます。
ありがとうございました。
というわけで本日のゲストは牧島さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
いやー、すごい方がゲストに出てくださいました。趣味ってそこまで突き詰められるんですね。本当、牧島さんの SNS 見てください。めちゃくちゃクオリティ高いですよ。これ公式じゃないんだっていうのにびっくりします。他のね、趣味も聞いてみたいですよね。いつか僕も鹿児島にお邪魔して仮面ライダーにしてもらうっていうのをね、目標に頑張っていきたいなと思います。というわけで本日の趣味川柳。変身と叫ぶあの所作永遠に。変身と叫ぶあの所作永遠に。それこそ僕も仮面ライダー4歳とか5歳とかそれぐらいから好きでした。今もね、令和仮面ライダー、現在放送中の仮面ライダーガチャドも追っております。なんでしょうね、仮面ライダーの変身ってずっと憧れますよね。僕もやっぱりね、仮面ライダーが一番好きかな。何かこう遺伝子レベルでずっと惹かれてるところがあります。岩手に仮面ライダーの生みの親である石ノ森章太郎先生の美術館、博物館があるんですね。で、そこに行くとですね、鏡みたいなのがあって、変身って言いながらボタンを押すと、スッとね、自分自身が変わるみたいな展示があるんですよ。もう、それだけでね、グッと来たんですけど、あ、もちろん行ってますよ。もちろん、石ノ森章太郎美術館はね、2回ぐらい行ってるんですけど、それだけでもテンションめっちゃ上がるんですよ。ただ、実際にあの衣装、あの仮面ライダーになれるっていうのはね、想像を絶する興奮がありそうです。いいなぁ。
牧島さんにはね、また近々2回3回と出ていただきたいなと思ってます。というわけで、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。番組に出演してみませんか？あなたの好きなものの話を聞かせてください。ムシャラジに出演してみてもいいよという方、X にてムシャラジと検索していただき、僕のアカウントを見つけていただいたらフォロー、そして固定している投稿にいいねをお願いします。僕の方からフォローさせていただきますので、DM で日程調整しましょう。特に出ていただく方の審査などございません。もう出てもいいよって思ってくださった方、全員がゲストでございます。X をやっていないよという方、メールもご用意しております。メールアドレスは、musharadio@gmail.com。musharadio は、musharadio です。皆様からのフォロー、いいね、DM、メール、お待ちしております。最後に、musharadio は、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube、Listen、Road Voice などで配信しています。内容はどれも同じなので使いやすいものでお楽しみください。その際、番組のフォローやコメント、評価などをしていただけると僕自身がとても喜びます。ムシャラジは毎週火曜、金曜19時配信です。それでは今回は造形をいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。